特集、平成30年7月豪雨から3年、つなげる、備える。写真で見る被災地の今、被災状況と災害復旧工事後の写真が並んでいます。東側持ち内の小田川波堤箇所は、堤内堤外をコンクリートで補強し、堤防を強化しました。内田地内の小屋谷橋は、橋脚がなく、福音を克服した改良復旧橋になりました。安住地内の三福崩壊は、三福斜面を緑化するなど、地産事業で復旧しました。豪雨の概要。7月6日午後10時40分、矢掛町で初めて特別警報が発表。累積雨量309mm。7月5日から7日まで。最大時間雨量25mm。被害の概要。人的被害。死者1人。災害関連死、軽傷2人。住宅被害のうち、土砂災害では全壊1件、大規模半壊0件、半壊2件、一部損壊30件、計33件。床上浸水では、全壊3件、大規模半壊20件、半壊217件、一部損壊17件、計257件。床下浸水、86件。伝えたい、あの時のこと、1。ぐにゃりと曲がったガードレール。屋根まで浸かった車に泥だらけの家具。ふるさとの姿は一変しました。そんな平成30年7月豪雨からもうすぐ3年が経ちます。今回は元堀地区で暮らす古城浩二さん、京子さんに伝えたい当時のことや心に残るエピソードを聞きました。災害が本当に襲ってきた。平成30年7月6日、強い雨が降り続き、離れて暮らす母親を心配し家を出た。翌日、家に帰る頃、一変した景色を目の当たりにし、家に戻ればいつもの生活が待っている。私たちが住む町は安全。必ずしもそうではないんだと痛感した。京子さんは当時のことを振り返ります。この経験が古城夫妻の認識を変えました。災害はいつ襲ってくるかわからないものだと。被災直後の生活。電気が来ず、テレビもなく、情報収集が難しい日や、食料の確保が難しい日もあった。その中でも一番大変だったのは、泥の撤去。水がようやく引くと、残っていたのは、泥、そして使った家具や家電。心に余裕はなく、今思えば、まだ使えるものさえも、捨てていました。思い出の写真も、その当時は復元できるなんて知らずに捨てることを決意しました。山と積まれた数々の生活の跡を見るのは辛かったと、浩二さんは話します。近所の人や親戚が少しでも早い復旧を願い、片付けや整理に協力してくれた。心配し、涙を流しながら 声をかけてくれる友達もいて、多くの人に支えてもらった。今も感謝の気持ちでいっぱいです。後世の教訓に、古城さんの家にはリフォームをしてもなお、豪雨の恐ろしさを忘れないために、あえて浸水の跡を残す部屋があります。支えてくれた多くの人への感謝の気持ちから、この部屋を活用し、地元中川小学校の児童に災害の経験を伝える授業を行っています。また、災害時、必要最低限のものを持ち出せるよう、備蓄品をまとめたり、町が今年4月に全世帯に発送したハザードマップなどの入った防災ガイドブックを活用し、避難情報が出たらどのように避難するのか、どこに避難するのか、家族で話し合ったそうです。災害はいつ襲ってくるかわからない。だから今できることを準備するようにしています。古城夫妻は災害を経験し、一層防災への取り組みや情報収集を積極的に行っているようでした。中川小学校の児童に豪雨災害の経験を話す古城京子さんの写真、浸水の跡を残す部屋の写真、町が発送した防災ガイドブック、ハザードマップで避難場所を確認する古城夫妻の写真があります。伝えたいあの時のこと。2、想定外の災害の中、昼夜問わず道路や堤防の応急復旧に尽力した矢掛町の建設業の皆さんがいます。岡山県建設業協会矢掛支部の支部長である出原正郎さん、株式会社出原建設に当時の役割や出来事を聞きました。続々と入る復旧要請、建設業者の力を集結、県と建設業協会が結んでいる大規模災害時における協定に基づき、県内全支部に障害物の除去や公共施設の機能確保の要請がされました。私の知る限り、県内全支部に発令されたのは初めて。それから、矢掛支部の全11社に協力要請をした。事態の深刻さ、未曽有の大災害が起きたことを改めて感じさせられたと話しました。状況報告や応急復旧の要請、数分の間に5件も6件も続々と着信が入りました。緊急車両の安全な通行のため、散乱した土砂やゴミ等を撤去、清掃したり、応急対策として何千個の大型土のうを設置したり、他にも災害ゴミ置き場の管理など、早急に対応すべき現場が複数ありました。日をまたいで作業に取り組む日もありましたが、一つ一つ対応することができたのは、建設業の力が集結できたから、会社の枠を超え、動けるところが動く、出原支部長をはじめとする建設業者皆さんの迅速な判断、対応が早急な復旧につながったのだと感じました。国道486号線に散乱した土砂と災害ごみが浮いている写真。現在工事中の小田地内小田川堤防護岸強化工事の写真があります。被災した人の言葉が胸に刺さることも。自宅が被災、水道水が出ない日が続く中、給水所でもらった水を大事そうに抱え、ペットボトル1本や2本では足りないけれど、他にも必要としている人がたくさんいる。当たり前の生活や水のありがたさがよくわかったわ、と話す女性や、自分の事務所が全壊しても、地元消防団で
災害対応に汗を流す消防団員もいた。自分のことを後回しにして活動する人に感銘を受けた。そんな姿を目にして、出原支部長自身も自宅や事務所が被害に遭う中、住民の生活や安全の確保を一番に考えた行動をとりました。チームワーク、連携を強化。情報が錯綜する災害直後、状況把握に時間を要した教訓を生かし、矢影支部内の従業員が参加する LINE のグループができたそうです。迅速かつ正確な情報交換などが可能になりました。今後は行政、建設業、消防団、自主防災組織などの連携が大事になると思う。避難訓練や防災訓練など、建設業協会としても積極的に協力していきたいと話しました。岡山県建設業協会矢影支部長であり、株式会社出原建設代表取締役出原正郎氏の写真があります。避難情報が変わりました。警戒レベル4、避難指示で必ず避難。今年の出水期を前に避難情報が変更されました。警戒レベル4、避難指示で必ず避難してください。避難勧告は廃止されました。矢影町から警戒レベル3、高齢者等避難、または4、避難指示が発令された地域にお住まいの人は、速やかに避難してください。ただし、安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。避難情報の表があります。防災気象情報、警戒レベル、新たな避難情報等、住民が取るべき行動の順に読みます。防災気象情報が早期注意情報の時、警戒レベルは1で、早期注意情報です。最新の気象情報の収集をしてください。防災気象情報が氾濫注意情報、洪水注意報、大雨注意報の時は、警戒レベル2で、大雨、洪水、高潮注意報です。危険な場所へ近づかない。非常持ち出し品の点検。避難場所や避難経路の確認をしてください。防災気象情報が、氾濫警戒情報、洪水警報、大雨警報の時は、警戒レベル3。高齢者等避難です。避難に時間を要する人とその支援者は避難開始。防災気象情報が氾濫危険情報、土砂災害警戒情報の時は警戒レベル4。避難指示です。危険な場所から全員避難。この警戒レベル4までに必ず避難してください。防災気象情報が氾濫発生情報、大雨特別警報、土砂災害の時は、警戒レベル5、緊急安全確保です。命の危険、直ちに安全確保をしてください。新型コロナウイルス感染症に対応した避難のポイント。ポイント1、在宅避難。自宅が洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの危険な区域に入っておらず、自宅で安全が確保できる場合は、在宅避難を検討しましょう。ポイント2、分散避難。安全を確保できる親戚や知人の家への避難も検討しましょう。 ポイント3、避難所への避難。避難所に入る前に体調チェックを行うほか、避難所内での感染症対策、手指の消毒、咳エチケットなどを徹底しましょう。マスクや消毒液、体温計、スリッパ等を持参しましょう。普段からできる家庭での備え、自宅の災害リスクを確認。総務防災課から配布されたハザードマップで避難先を確認しましょう。また、事前に避難経路を歩いて危険な場所などを把握しておきましょう。非常持ち出し品の準備や備蓄。災害時に必要なものをすぐに持ち出せるように準備をしておきましょう。町が配布した防災ガイドブック、ハザードマップ付きの表紙の写真が載っています。